天と地とその中にあるすべてのもの、また私たちをお作りになり命を与え生かしてくださっている天のお父様、新しい朝をありがとうございます。命はあなたの御手の中にあり、そしてあなた様は私たちが祈る前から願う前から何が私たちにとって必要なのか、そのことをすべて知っていてくださって、そして溢れるほどに豊かに恵みを注いでくださろうと、必要を満たしてくださろうとしてくださっていることを感謝いたします。しかし私たちはともするといろいろなことで心配をしてしまい、神様あなたに対しても信頼をすることが薄いものとなってしまいやすいものでありますけれども、神様どうぞこの後もう一度聖書の御言葉を通してあなたの確かな恵みを見出していくことができますように、そして神様、日常生活の神様に使わされるその場所場所において、神様神の国を見出し、またその中で生きていくことができますように、神様どうぞ助けを備えてくださいますようにお願いいたします。目には見えませんが共にいてくださる主、そして全てのことを御手の中に収めて全てのことを働かして益としてくださる主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。今J-KIDSという教会学校小学生科の、クラスがですね、一時この大人の礼拝に合流しております。それでですね、小学生もこの中に混じったりすることがありますけれども、大人の方も、子供も分かるようになるべく簡単にお話をしたいなと思っているわけですけれども、今日のメッセージのテーマ、それは心配ということです。心配、皆さん心配したことがありますか？たくさんあると思いますね。ああなってしまったらどうしようか、ああこれはどうしようか、ああもうダメじゃないかと、私たちはこの日常生活の中でよく心配をしてしまう。いわゆる心配翔さんというなんか人形劇のキャラクターがいますけども、そういうですね、いつも何かでこう心配をしてしまって、どうしようかどうしようかと悩んでしまう、不安になってしまう、そういう弱さを持っているのが私たちではないかと思います。大人でも、子供でも、それはあるかと思うんですね。今日の聖書の箇所を見ていますと、実はこの心配という言葉が繰り返し繰り返し使われています。ちょっと見てみましょう。今日はルカの12章22節から読んでいただきましたが、まず22節のところに早速出てまいります。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。ここにもまず2つ出てまいります。そして、25節、あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。これで3つですね。そして26節、こんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですか。心配、聖書はよく私たちの弱さを理解してくださる神様のメッセージですから、私たちの現実の姿に合わせたメッセージを語ってくださるということであるかと思います。しかもですね、今日まず注目したいことは22節の一番最初に書かれていたわけですけれども、誰に対して今日のメッセージが語られているのかというところであります。22節をもう一度ご覧ください。それから弟子たちに言われたと記されています。弟子たちというのはキリストのお弟子さんたちです。イエス様に私についてきなさいと言われてですね、はいと言ってこのいろんなものを投げ打って、そしてイエス様に従うことを始めた者たちです。今日のクリスチャンですね、イエス様を信じて まあ、洗礼を受けて生涯イエス様に従っていきますと決心をして、そしてイエス様についてくるものとなった。そういうものがキリストの弟子であります。信仰を持っているものなんですよね。ですから、ところがその信仰を持っている弟子たちに対して心配したりするのはやめなさい、心配しなさい、あ、じゃなくてですね心配するのはやめなさいとですね、何度も何度もこの心配するなとおっしゃっているわけですよね。ということは、クリスチャンであってもキリストの弟子であっても、実は私たちはこの世の人と似たようなところがある。やはりいろんなことで心配をしてしまう、まあ、そういう弱さを持っているというところであります。クリスチャンになったら全く心配しませんなんていう人は一人もいないということですよね。まあ、そんなに強がって生きる必要はないということです。ありのままの姿で、このクリスチャンであっても心配することもあるんですよ。ああそうですか、じゃあ私もクリスチャンになれそうです。まあ、そういうことになるかと思うんです。よく聖書を見ていきますと、まあ、清い聖書という本はですね、清い書物と書きますので、さぞかし立派な人だけがもう信仰の、この模範的なですね、この信仰の強い人だけが、もう立派な人だけがこう紹介されているのではないかと勘違いすることがあります。でもそうではないですね。もう旧約聖書からずっと始まって出てくる登場人物が失敗をしていきます。また様々な弱さを、私と変わらないような、心配をする、そういう、弱さを抱えた者たちが登場してまいります。イエス様の12人のお弟子さんたちもまさにそうでありました。そんな、私たちの本当の姿をよくご存知のイエス様が弟子たちに語られたメッセージを今日私たちも味わっていったらと思います。もう一度22節23節を見ます。だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。でその後ですね、まあ、よく考えてみようというなんか言葉流行ったみたいですけども、このイエス様はですね、カラスとユリの花のことを、持ち出してですね、よく考えてみなさいと、教えてくださっております。まずカラスのことを考えてみましょう。24節でイエス様はそのことを語ってくださっています。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方はカラスよりもはるかに優れたものです。鳥よりもですね、はい、カラスと鳥似てますよね。まあ鳥の一種ですよね。この近くにもいます。まあカーカー鳴くカラスですよね。カラスのことを考えてみなさいと主はおっしゃるわけです。何をしていますか。種まきをしていますか。いや、していませんね。種をですね、こう口に加えてですね、こうポトポト落としながら種まきをしているカラスなんていうのはどこを探してもこの杉戸町にもいないと思いますね。刈り入れもしない。そうですね、まあ、種まきもしないわけですから、当然こう刈り入れる、そんな、集めることもしないわけです。納屋、蔵、もちろん持ってないですね。まあ寝る場所はあると思いますけども、その何かを、食べ物や財産を蓄えておくような場所はないし、そういうところにこの蓄えるようなこともしません。今日の私たちの人間の営みで言うならば、働いていないじゃないかと、仕事してないじゃないかと、そういう状態ですよね。種まきをしていません。刈り入れもしていません。蓄える場所もありません。じゃあ何をしているんですか。何もしていません。こう、そういう存在ですよね。人間的に見たら、何も仕事をしてないかのように思えてしまう、そのカラスのことを考えてみなさいと主は仰せられるわけです。そんなカラスを神様が彼らを養っていてくださいますと イエス様は教えてくださいました。カラスを養っていてくださる神様、そのような神様がこの聖書の神様であります。しかもあなた方はと、今度はカラスではなくて私たちお一人一人のことを神様が語ってくださっています。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。そうです、人間は神の形に作られた、神を愛し神を礼拝することができる、神に祈ることができる、神様と親しくお話をすることができる、そういう神の最高傑作、マスターピースとして作られています。鳥よりもはるかに優れたものです。そんな優れた存在である皆様を神様が養ってくださらないわけがあるでしょうか。たとえ寝たきりであったとしても、たとえこの仕事ができない状態にあったとしても、神様はちゃんと養ってくださりますよ、大丈夫ですよ、そういうふうなメッセージなのであります。25節を見ますと、あなた方のうちの誰か心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかと語られています。まあいつまで生きれるかというのも心配の種ではあるかと思います。病気になってしまったら、ああもうダメなんじゃないかとかですね、このいろいろこう心配してしまうことがあるかと思うんです。その時に考えてしまうのは自分の寿命ですよね。あと何年生きれるかとかですね。でもいくら心配しても自分の寿命を伸ばすことはできないわけです。もともとの言葉ですと、身長を一生懸命頑張ったら伸ばすことができますかという言葉ですけれども、それはできない話ですね。努力を超えています。いくら修行をしても努力をしてもできないことがたくさんあります。その一つは自分の命を伸ばすということでありますが、イエス様は26節でこんな小さなことさえできないでと語られています。まあ、ちょっとびっくりする表現ですけれども、命を少しでも伸ばす、それは小さなことだと主は仰せられるわけです。そしてそんな小さなことさえできないで、なぜあなた方は他のことまで心配するのですか。心配する必要はないですよ。心配しても百害あって一利なしというかですね、何も言うことはありませんよと、良いものを何も生み出すことができませんよということを主はおっしゃってくださっています。カラスが出てまいりました。その時にイエス様は百合の花を着飾ってくださる神様の恵みを語ってくださっています。次に考えてみてくださいとおっしゃっているのは百合の花のことです。27節をご覧ください。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。先週皆様にもらったこの歓迎のお花をですね、ちょっと、ここにあるんですけれども、まあ、皆さんの中でお花が大好きだという方いらっしゃいますか。私も結構好きなんですね。昔は嫌いだったんですけども、てかそんなに関心がなかったんですね。全てのものが色あせて見えていました。でもこの天と地を作った神様、私を作ってくださった神様、そういう神様が同じこの草花も美しく作ってくださっているんだということを、そういう作り主なる神様を覚えた時から、ああなんかすごく綺麗だなと思えるようになったわけですね。で、まじまじと見つめていますと、本当に細かいんですよ。細かいところがこう繊細で、しかも本当に見ていて飽きない美しさと言いましょうか、そういうものを持っています。百合の花のことを考えてみなさいと、よく考えてみなさいとおっしゃっています。どうやって百合の花は育っているんでしょうか。紡ぎもせず織りもしないのですと、語られています。最近ですとですね、あんまり紡ぐとか織るという言葉が聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと説明します。紡ぐというのは蚕の繭からですね、この繊維を引っ張り出してですね、よってですね、糸を作るという作業です。紡ぐと言います。で、織るというのはそのできた糸を 旗という機械にかけてですね、この縦と横にこう組み合わせて、そして布を作っていく、そういう作業のことです。要するに綺麗なこの布地を、生地を作っていくという作業を紡ぐとか織るということになるかと思います。この草花が美しく咲いている百合の花が何か自分で努力をしていますかということですね。何もしていないわけです。しかし神様が美しく着飾ってくださっている。そして同じようにましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょうか。ああ信仰の薄い人たちという言葉が、記されております。栄華を極めたソロモンという王様のことも出てまいりますけれども、イスラエルの地方にはこの一日だけ美しく咲いてその夕方には枯れてしまうという花があるそうです。そういう一日だけ美しく咲く花であっても、そして明日になればこの焼かれてしまうようなそういう草花であっても、神様はその時その時に美しく装ってくださる。ましてあなた方にはただ存在しているということではなくて、美しい存在として装ってくださらないわけがありましょうかと神様はおっしゃってくださっているのであります。今日一冊の本の中に記された体験談をご紹介したいと思います。西村隆さんという方をご存知でしょうか。この方はですね、介護のお仕事をなさっていたんです。ところが ALS という筋肉がどんどんなくなってしまう、そういう大変な難病になりまして、いろんなものを失ってしまいました。でもこんな体験談を記しています。 ALS という病気は私からいろんなものを奪い続けています。65キロの体重が48キロに、ある人に言わせればまあ羨ましいということになるかもしれません。残念でした。20キロ近く落ちたものは生きていくのに必要不可欠な筋肉です。病気は確かに仕事、野心、社会的な地位、自由、言葉、そして命も含めて多くのものを奪い続けています。にもかかわらず全く失っていないものもあり、なおかつ病気になって得たものも確かにあります。失い続けているもの、例えばそれは街を歩いたりおしゃべりをしたり何かをすること、できること、英語で言えば doing、 そこにこそ生きる意味や価値があると考えていると、私は生きていてもよいのかなと不安で仕方がなくなります。病を得て数えきれないものを失い続けても残るもの、それは being、 存在。何もできないかもしれないけれど、私は今確かにここに存在します。ここにも生きる意味や価値があると気がついたとき、私でも生きてよいのだと不安は去り、心にゆとりができました。もちろん不安になる時もあります。それは深いところからごぼごぼと湧き出てくる得体の知れないもの、生きている限り付き合う何かです。理性や見栄や頑張らなくてはという気持ちなどで固められた堤防にひびが入り、裸の弱虫な私が現れます。病気を受容できているわけでもなく、人生を悟ったり諦めたわけでもなく、信仰心が厚いわけでもありません。泣いて叫んで怯えて、そんな自分を情けなく感じます。でもただ一つだけ確信があります。揺れ動く心の振り子の中心にキリストがいて、切れることのない糸で結ばれている確信。私は投げ出されることはありません。闇の中にも自分の中にも。私が尊敬する遠藤吉野先生も同じ病の中で苦しみの中にいらっしゃるかと思いますけれども、英語で言うとこの doing、 何かができること、何かをすること、 そこに私たちは存在価値、それを見出してしまう愚かさがあるかと思うんです。何かができるからこそ自分は生きている価値があるんだ、そういうふうに考えていきますと神様の恵みが見えなくなってしまうんですね。そして何かができなくなると、ああもう私は生きる価値がないんだと思ってしまってですね、そして何かができなくなってしまう自分に恐れを感じたり不安を感じてしまう、それは本当に私たちの弱さではないかと思うんです。でも今日の例えをもう一度考えてみてください。カラスが何かをしていますか？していませんよね。カラスを養っていてくださる神様という方は、何かができるかできないかには関係なく、私たちを豊かに養おうとしてくださっている方なんです。何かができるからあなたを愛するという方ではありません。いや、むしろ何もできなくても、そこに存在しているだけのあなたを、神様は高価で尊い、かけがえのないものだと考えてくださり、そして豊かに養おうとしてくださっている方であります。花はどうですか？まさに存在しているだけです。何かしているわけではありません。自分で動いていくこともできませんからね。ここではもう誰かに見てもらうこともできないから、もうちょっと隅の方に移動していこうなんていう花がいませんよね。存在しません。ただそこに美しく存在し、咲いているだけです。そんな何もできない、動くこともできないというその草花でさえ神様は美しく存在することができるように着飾ってくださる。そういう恵みが見えてこなければ、私たちはあれもこれも心配してしまう。体が不自由になって、車が目が不自由になって、運転できなくなったらどうしようとかですね。これ本当に現実問題で、こう、年を重ねていくと、少しずつ少しずつ、今までできていたことができなくなるということがありますし、病気になっていくとまさにそのことがあります。まあ、小さな子供さんはですね、暗記力が得意かと思います。ところがですね、私はですね、なんか少しずつですね、覚えるのが苦手になってきている気もしますし、なんか物忘れも激しいような気もしますし、どうなんでしょうね。皆さんもこうですね、なんかこう、そういうなんかこう、今までできていたことができなくなるという、この、なんかそういうなんかこう、なんていうんでしょうか、そういう体験をなさったことがないでしょうか。そういう時にですね、やっぱり不安になりませんか？今までできていたのにこれができなくなってしまった。これから先私はどうなっていくんだろうか。ますます高齢化社会ね、この与えられた子供も巣立っていってしまっていないとかですね、そういう状態になって、あるいはこのパートナーに先立たれてしまうということもあるかもしれませんし、パートナーが病で倒れるということもあるかもしれません。そういう時にいつまでこれが続くんだろうか、これから先どうなってしまうんだろうか、先が見えない、その不安というのはものすごいものがあるかと思うんです。しかし聖書は、大丈夫、あなたのことを全て知っていてくださる神様がいらっしゃるから大丈夫ですよ、何もできない、動くこともできないこの花を豊かに着飾ってくださる神様がいらっしゃいますよ、その方はあなたを美しく着飾って、ただ存在しているだけのものではなくて、本当に人の目を和ませたり、人の心を優しくさせるような、穏やかにさせるような、そんな存在にしてくださいますよ。カラスでさえも人間的に仕事してないじゃないかと、見られるそのカラスでさえも神様を豊かに養っていてくださいますよ。ましてあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかと主は語っていてくださるのであります。存在の恵みと言いましょうか、それがこのゴスペル、この福音という言葉の中に入っているかと思うんです。何か良い行いをしたから神様は救ってくださるという方ではありません。何か良い行いをしていい子であるから、 愛が注がれるというか、そういう方ではないわけですね、神様は。あなたがそこに存在しているだけで、それが嬉しいという方です。その恵みに押し出されていくときに、私たちは愛を受けるために何か良いことをするとかですね、人から認められるために、あるいは神様に認められるために何か立派なことをするとか、そういうことから解放されていくかと思うんです。その時にクリスチャンにしかできない素晴らしい良い働きができるかと思うんです。そのことを最後に主はこのルカの12章33節34節のところで語ってくださっております。このところはこの存在の恵み、何かができている自分とか何かができる自分ではなくて、存在しているだけの自分を神様は養い愛してくださっているんだ、その恵みを知っていくときになすことができる良い行いではないかと思うんです。持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい、そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。先週もお話をしました。地上に宝を積み上げようとした、財産の中に平安を見出そうとした愚かな金持ち実業家が、おりました。地上に宝を積み上げるようなことをしてしまったら、盗まれたらどうしようか、染みて傷んでしまったらどうしようか、などといろいろと心配しなければなりません。そして地上に積み上げた宝は、死を迎えた時には全部地上に置いていかなければならない、天には持っていけない宝であります。しかし、存在を愛してくださっている神様、私というものがここに存在しているということをそのまま受け入れて、何かができている自分ではなくて、存在している私をそのまま愛してくださって養ってくださる、その神様の恵みを知っていくと、自分のために蓄える必要がなくなってくるんですね。ですから本当に与えられたものを神様と人とのために惜しみなく与えることができる、自分のためだけに用いていたものを神様と他の人のために用いることができる、そんな豊かな人生に変えられていくということがあるかと思います。クリスチャンは救われるために良い行いをするわけではありません。人から認められるために、神様から認められるために何か一生懸命頑張るわけではありません。そうではなくて、何もできないものが受け入れられて愛されている、だからこそその喜びに、こんな私を愛してくださった方を少しでも喜ばせることをしたいです、そんな思いを持って、感謝と喜びを持って、この何か良いことをしていくという、それはクリスチャンにしかできないことではないかと思うんです。世の全ての人は一生懸命この何かを求めて、認められるために、また愛されるために良い行いを、またいい子になろうと頑張ってしまうところがあります。しかし主はそのようなところから解放してくださって、私たちに天の御国を味わわせてくださる方であります。宗法の中にこの説教のあらすじを書きましたが、その最後の段落のところだけ見ていただけたらと思います。私たちに命を与え生かしてくださっている天の父なる神は、私たちが豊かに生きていくために必要なものを全て知っておられます。そして父なる神様は、私たちが生き生きと生きることを切に願っておられるのです。心配から解放される秘訣は、そのような神様を信頼し、何はともあれ神の国、これは神様の愛によるご支配、それを求めることにあります、ということです。豊橋にもゴスペルのクワイアがあったんですけれども、 私の好きな歌が一つありました。まあ、いろいろな歌が好きなんですけども、この私の人生のすべては神様の御手の中にあるということを歌っているゴスペルがあるんですね。それが神様の国を求めるということではないかと思うんです。もともとそこにあるんだけど気づいていない神様の国なんです。これ信仰の目を持ってよく考えないと見えてこないんですけども、でも確かに私の人生は全て神様の大きな御手の中にあるんだ。それが分かってきますと、ああ大丈夫なんだ、ああ心配しなくていいんだというですね、この解放があるかと思うんですけども、そのようなことは毎日毎日確認しなければ、すぐに忘れてしまうところでありますから、心配性にならないようにいつも神様の国をその周りの自分の置かれている現実の中で、探しながら求めながら、その神様の愛の中で生きていくことができたらと願います。この聖書の御言葉に応えてそれぞれ祈りの時をおしたいと思いますが、声に出せる方は声に出してお祈りください。そして最後に、この者が祈って、まとめたいと思います。愛する天のお父様、あなたは種まきも刈り入れもしない、蔵に納めることもしない、からつや鳥を豊かに養っていてくださいます。そしてそこから咲き入れたならば儚いそのおときを美しく咲いて散っていく、そのような小さな草花でさえも美しく装ってくださっている方であります。私たちも何かができる自分ではなくて、何もできない自分がそこにありますが、ただ存在しているだけの私たちを、いや神様に背いて自分勝手に神様に敵対して神様に背を向け続けて歩んでいた私たちを、なお見捨てることをせず愛し、また受け入れていてくださる神様の愛が、その御手があることを感謝いたします。ともすると自分の力で何とかしなければ生きていくこともできない、食べていくこともできないと、またいろんなことで心配をしてしまう弱さがキリストを信じた弟子であってもあります。神様どうか助けてくださり、どうぞ心配で心が塞ぐことがないように、いつも神様の国の中で、神様の御手の中で、本当に心からの安らぎを持って、神様平安を持って歩むことができるように導いてくださることをお願いいたします。そのために日々神様、様々なことを通して日常生活の中に神様の国を、神の御手を見出していくことができるように助けてください。また私たちの信仰を増し加えてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。